どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれどもね。いやー、先週のお風呂ラジオはひどかったですね。久しぶりにひどかったですね。いや、もうね、眠くて何言ってるかわからない回っていうのは何年かに一回というよりも一時期はよくありましたね。長くこの番組を聞いてらっしゃる方は知ってると思いますけど、とにかく寝る時間がなくて、仕事して、帰る前にライブ見に行って、で、とりあえずラジオ撮ってるけど、翌日はもう4時とかに起きなきゃいけないみたいな、追われて追われて生活していた時にはちょこちょこありましたけど、久しぶりに本当に編集してて、こいつ何言ってるか本当にわかんないなっていう状況は久しぶりだった気がしますけれどもね。いやー、今週もね、本当は眠くて、まあまあね、先週ほどじゃないですけどね、とりあえず生きておりますので、先週お休みした朗読のコーナーも今週はやろうとは思っているんですけど、かなりきついですね。いや、本当ね、今日ね、朝から夕方まででしたけど、一日炎天下の中、外にいるお仕事だったんですね。で、ずっと立ってる。今もう痛い、もう日焼けが。手をこう沈めるとね、めちゃくちゃ痛いし、時計の跡がもう真っ白ですよ。真っ白。というか、時計の跡を避けて全部真っ黒なんですけど、顔もまあ、黒というより赤いですよね。赤鬼のような顔をしておりますけれども。もうね、熱中症になるんじゃないかという状況だったので、途中で冷えピタをおでこに貼って仕事をしていました。そんなんじゃもう、それでなんとかもう全開できるような状況ではなかったですけど、ちょっと助かりましたね。ケータリングというか、おにぎりの横に冷えピタが置いてあって、あれは本当に助かりました。冷えピタ買っといてよかったでしょうってね、制作の人間に言われましたけど、本当にその通りでも、ちょっと助かりましたが、もう本当に顔が痛いし、もうなんなら足もね、半ズボンで仕事してたわけじゃないのに、なんかヒリヒリするんです。だから、もうズボンの布を通して着てるんでしょうね、きっとね。紫外線が来てるんだと思います。ちょっとヒリヒリするもの。でも、そんなもんじゃないです。腕とか、顔は。できるだけお湯につけたくないという状況でね。本当に、きつかったですね。一日外にいるっていうのが。で、今日はもう、ずっと太陽が照っているとかいう状況ではなかったんですけど、曇り空の時ほど紫外線が強いとか言うじゃないですか。そういうのもあったのか、本当にひどい状況でした。まあ、スポーツ中継のね、お仕事ではあったんですけれども、本当に朝一からずっと、もう苦行のようでしたね。まあ、いろんな、ことをやってたんですけど、一つのことではなくて、いろんな多岐にわたってね、いろんな作業をさせていただいたんですけど、まあまあ、楽しい仕事ではありましたが、こんなに焼けて、こんなにしんどいとは、正直、思っていませんでしたよね。もう本当にね。まあ、先週、金沢に行ったよという話は何を言ってるかわからないながらも話をしたと思うんですけれども、その金沢から帰ってきたら、やっぱり田舎の方に高速で走ると宿命のようなものがありまして、この時期ですよね、冬場とかじゃなくてこの時期から秋にかけてだと思いますけれども、虫ですよね。もうね、金沢帰ってきてからもうフロントガラスがものすごい虫の量で、で、ワイパーとかで避けても全然取れない。体液をベチャッとつけた虫の体っていうのはね、取れないんですよね。でね、今の大魔王号を一応都合4号になりますね。大魔王4号。ライダーマンですね。 ライダーマンである今の大魔王になってから一度も洗車したことがないんですけど、まあそもそも洗車なんているのか、いらないのか、いらないだろっていう派なので、普段からまず洗うことないんですけど、さすがに洗いましたよね。この間いつだっけな、水曜日ぐらいかな。仕事を帰ってきて、これは洗わねばなるまいと思ってですね。もう一生懸命洗いましたけれども、これがやっぱりしつこく取れなかったですね。虫歯大変。ブラシで、まあ後ろの方全然洗車してませんから、フロントガラスとボンネットと前ですね、フロントグリルでサイドとかミラーしか、前から見えるところしか今回は洗ってないですけれども、本当に苦労しました。まあ難しいことはしないんですよ。とにかくこすって洗い落とすしかしないんですけど、まあとりあえずね、久しぶりにというか、この今の大魔王号になって初めて、気持ちいい感じで洗車ができて、それでも全部はやってないんですけどね、気持ちよく洗車してたんですけれども、今日の仕事を行くのにですね、お世話になってる会社の駐車場に停めさせてもらってて、全部終わってですね、片付けも終わって自分の車に帰ってきたら、べちゃっと鳥の糞がついていましたね。もう、あの鳥も僕の車に糞をするならば、洗車する前にしてほしかった。もう何度も洗車するの嫌なんだから。しかもワイパーとかで届かないボンネットのところに、ああ、めんどくさい。洗車めんどくさいなと思っておりますけれども、車所有してる人は洗車大好きな人いますよね。もう毎日ほど洗車してるんじゃないかと。もう車のコーティング剥がれてくるんじゃないかと思うぐらい洗車してる方もいらっしゃると思いますが、まあ僕はやりません。っていうか、僕の車をきれいにしてもいいよという人を募集しますので、ぜひ僕の車を洗っていただきたいな、そんな風に思っております。はい、ということで今週も多少眠いですが、先週よりは何言ってるかはわかる状態の大魔王が今週もお送りします。本当に、たまんない、暑い、暑い時っていうのは何が言いますか、タオルですか、そうですね、着替えですか、そうですね、それも持っとかなきゃいけないですね。夏場は冬場のコートとかも荷物になるけど、夏場のシャツとかもね、僕本当に下手すると1日3枚4枚着替えるので、それを持ち歩かなきゃいけないから結構大変なんです。でタオルもいるし、制汗シートみたいなものもいるけれど もう何よりもやっぱりね、もうね、扇風機ですよ。ハンディファンっていうやつね。このハンディファンっていうのをもう何年ぐらい使ってるのかな、4年ぐらい使ってますけど、僕は4年ぐらい前に一番最初に見つけたニトリのクソデカハンディファンが気に入って毎年買ってるんですよ。だいたいね、僕ね、ボンボンボンボン扱いが悪いから落としちゃうし、するとまあうまくいかなくなるんですよね。羽が折れたりとか、上手に回らなくなったりとか、音がうるさくなったりとか、すごく震えるようになったりとか、必ず1年というか1シーズンを起こして次のシーズンぐらいで壊してしまうんですけれども、そうですね、だから去年買った分無駄な能力がついたっていうのを確かこの番組でも言ったような気がするんですけど、まあ置いてる台に置くだけじゃなくて、その扇風機自体のパワー、電池を使って下の台が首振りをするようになったんですよ。去 今日だからいらないんですけど、その機能いらないから安くしてほしいなとか思ってたんですけど、そこの部分っていうのがついたおかげで、ちょっとお値段が上がってですね、5000円ぐらいしてたと思うんですけれども、それが去年買ったやつを今年もそろそろだなと思って持ち出してたんですけど、また何度か落としてるうちに、もうファンの根元がボキッと折れてしまったみたいで、回らなくはないです。風も来ないことはないんですけど、風がまず弱くなったし、で、うるさくなりましたね。ビーって外れてるから、前のその網のところにね、ファンが当たったりしてビーとか音がするし、風はまともに来なくなるし。ということで、新しいのを買おうと思って、またニトリに行ってきました。あんなでかいのはね、ニトリにしか売ってないんですよ。ほんと、でかさ、僕の顔と変わんないぐらいの大きさなんですよ。マジでかいんですけど。だからこそ落とすんですけどね。で、これは絶対今年も2023年バージョンが発売されてるはずだから、買いに行かねばなるまいと思って、ニトリに行ったんですね。仕事終わりで。それは滋賀県の仕事終わりで、滋賀県のニトリに行きました。国道沿いでしたけど。大きいニトリでしたね。こちらに行きまして、ハンディファンのコーナーに行って探せど探せどないんですよ。で、ニトリって、その、同じものでも売り場いくつか、特に季節商品ね、今だとハンディファンのみ置いてるとこと、電気をつないでやるサーキュレーターみたいなものと一緒に置いている売り場と、二つ三つあるんですよ、大体。で、他のところならあるかなと思ったけど、ないんですよね。あ、これは、とうとうラインナップから消えたのかと思って、アプリでね、ニトリのアプリを立ち上げまして、見てみたんです。ハンディファンで探しました。そしたら、去年確かに僕が買った首振り機能の台座付き、台座が回るんですからね。本人が回るわけじゃないんですからね。しかも、本人の電気を使って台座が回るというよくわからない状況のものがあることになってるんですよ。ラインナップにあるんです。ところが在庫ある店舗を探してみるとそこの店にはない。で、あるとことないとこがある状況みたいで、京都のある店舗には置いてある。まあ僕が実は一番よく行くニトリにはその在庫が置いてあるということで、じゃあ今日は京都に帰れないというか帰るのは遅くなるから、一旦大阪に行かなきゃいけないので、じゃあ今度また別の日にじゃあそのニトリに行って購入しようじゃないかということになったわけですよ。つまりね、去年のデッドストックみたいなんですよ。だから今年は新しいバージョンは作られてないんです。多分なぜならあんなでかいのは売れないからですよ。その台座をつけて家でも使えるよっていうことにするには、だって家には家用の扇風機が下手したらそれより安い値段で売ってるわけですよ。ニトリもそうだし、ニトリ以外も、そのハンディファンよりも安い値段で、普通に下手したらリモコン付きが売ってたりするわけ。だから、意味ないですよね。もっと効くし、もっとでかいし。だから売れないんですよ、ハンディファンとしては。多分ファンは僕ぐらいしかいないわけですよ。あのでかいハンディファン、持ってるの、見たの僕しかいないので、多分僕しか持ってない。でもうしょうがないからその日は諦めて、日を改めて行きました。するとね、まあ相変わらずさっき言った滋賀県の店舗と一緒で、ここにはハンディファンのコーナー、ここにはサーキュレーターのコーナー、ここは両方置いてるコーナーみたいにこう分かれていて、でそこを探してもないんですよね。で、アプリを見ると、やっぱり在庫ありになってるわけ、その店舗は。だから、どこにあるのかわかんないし、探しきらないし、で、それを店舗のどこにあるかを探すっていうモードがあるんですよ。店内モードっていうのがあって。だから、ニトリのお店に向かって欲しい商品をポンと押したら、ここでございますって、売り場を案内されるわけ、アプリ。 便利でしょ？便利な世の中なんですけれども、この商品は店舗モードではどこに売り場があるかはご案内できませんになっちゃったわけ。でも在庫あるっていう、おかしいってなって店員さんにお願いして、これなんですけどって言って商品をお見せしてですね、アプリ上で。すると、いわゆるそのデッドストック品、去年のもので売れ残ったものが集まってるコーナーに置いてありましたね。なんならそのハンディファンの隣のブロックでした。そこまでは見に行ってないけど。でね、多分今回3999円で買ったんですけど、多分ちょっと安くなってると思います。多分ね、安くなってて、で、店内在庫は2個積んであったんですよ。いわゆるその、見本品ですよね。お店にこう飾ってある見本品を覗くと、ケースに入ったやつは2つあったわけですよ。なので、2つ買いました。また壊すし、そしてもう発売してくれなさそうだから、これ2つ買って、今年また壊しても来年このデッドストックが使えるようにしておこうと思ってですね、そういう形で使わせてもらおうと思ったんですけど、ああいう電池の商品ってね、普通開けたらちょっと動くんですよ、電池が多少入ってるから。まあ、動かなかったんですよね、充電しないと。で、充電しないと動かないってことは、デッドストックだから勝手に放電してたわけですよ。で、勝手に完全放電してるから、どうもね、電池の持ちが悪そう。うん、デッドストックだから。でもこれはね、こればっかりは仕方がない。充電ケーブルをずっと繋いだ状態であっても、僕はこれを使いたいと思います。だから、これまた在庫ある店舗を探してですね、他にもあったら、あと2つぐらい買っておこうかなと思って。そんなにクソでかいハンディファン持っとって、何の意味があるのかよくわからないですけど、なんか僕の中のストック品としてね、3年後4年後までこの商品を使いたい。でも、だいたい1年を寿命に僕は壊してしまうので、そうすると、やっぱりストックしておくしかないのだろうかとかね、思っているんですが、皆さんどう思います？いると思う？電池ももう下手ってるからね。どれぐらい使えるかわかりませんけれども、とりあえず1個、まずは1個、今年は使って夏を乗り切りたいと思います。あ、ちなみに今日は仕事中は全然そのファンは使ってないんですけれどもね、ライブハウスとかに行った時に非常に役立つので、助かっております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間がこの後やってきますので、今週はちゃんと続きを読んでいこうと思いますので、お楽しみに。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。 大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も吉川英治先生の折々の木、歴史上の人物あれこれの何回目になります？ 5回目？ 4回目？なんかそんなんですよね。あとどれぐらいで終わるかも僕も分かっていない。続きを読んでいこうと思います。だが歴史上の人物には読者の先入観と一種の崇拝感があってね、おーそれに困ることもある。僕が高山右近を読売に書いた時もそれがあった。右近と女の関係を書いていくと、上智大学の先生あたりからすぐ横やりが出た。決して右近様は恋愛などはしません、とか、女などはお菓子になりません、という講義ですな。小説ですから、ということは認めるんだが、それでは事実と違うという。そしてキリスト教者の手になった資料や、宗教的な高山右近を持ってきて、参考にしてくれというわけですが、こういう応援者が多くては作家は書けない。僕もあれは中途でやめてしまった。僕が右近を書こうとしたのは終戦後一時乱脈になった男女問題で、その誰でも通る自然な性欲の処理をどう取るか、その方法をテーマに持って右近の未成年時代から晩年の京都右近までを書こうとしたんです。それは宗教家も答えを持つべきだと思うんだが、マリアは婚せずしてはらむ。では、現代人への答えにはなりませんよ。小説ならそれが答えられると思ったんだが、結局神道的な妖怪が多くては書けないですね。宗教小説の場合ではどうもそういう例がありがちのようだ。そのせいか、直木氏が弘法大師を書いた以後、新聞小説にも宗教家を題材としたものは出ないな。誰が強いって、剣客の中でですか。そりゃ剣道という限界で言うなら、やはり宮本武蔵と山岡鉄舟ですよ。あの二人ははっきりしている。しかし、ただべらぼうに強いというだけなら、古来から無名人の中にもどんな化け物がいたかわかりませんな。べらぼうに強い、合わせて人間ができていて偉いとなると、さあ、そうないだろう。技だけ強いのでは剣道では強いとしないんだよ。何十人を切ったり張ったりしても、そんなものは強いとしない。本当に強いというのは、腐敗でなければならない。武蔵や山岡鉄舟を強いと言えるのは、畳の上で死んでいるからだ。平穏な往生を遂げたということだけは強い証なんだね。武蔵にして言えば、生涯に36度も試合したと自分で言っていますが、山岡鉄舟となると、一生涯人間の指も切ったことがないんだよ。およそ生き物の命といえば、飲みを捕らえてもわざわざ縁側へ行って指先からぴょんと逃がしてやるほど、物の命を大切にした人だね。命への愛情あふるるばかりな人だったんです。しかも剣道においての力はそこが知れませんね。あの自分は物の俊蔵、斎藤弥九郎、千葉周作など、剣道の騒乱期を呈したんですな。維新革命の世相を映し出したわけ。けれど江戸の中間期はからっきしダメだな。武芸少林など見ると随分賢人の昇殿や名は羅列してあるけれど、さあどうだったろう。大した名人はいなかったでしょう。初期なら小野次郎右衛門ですね。荒木又右衛門などは僕も買っていない。鍵屋の辻の事件がたまたま社会面のニュースに大きく扱われたけれど、又右衛門級の人なら他にもまだいろいろいた気がしますね。鉄舟という人は気の毒ですな。通俗小説の道具に使われすぎて、本当の山岡鉄舟は知られていないんだよ。維新劇の中に覆面出没して近藤勇的に血煙を立てるという風にばかり書かれている。全く本物の鉄舟とは、遠いものですよ。はい、ということで、なんとなく次回で終われそうな気がいたします。このセンテンス いや、話がどんどん転がっていくんですね。本当にあれこれなんだな。まあ、インタビュー記事というより、なんか雑談を起こしたような雰囲気ですね。うん、だからずっと話し言葉なんですけど、話し言葉だから読みやすい部分はあるんですけどね。難しい言葉もたくさん出てくるので、難しい時は難しいんですけど、今回はまだなんか僕の中では読みやすいセンテンスないセンテンスだったのではないかと思っております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでにしたいと思います。また来週、眠くなければ読んでいきたいと思います。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
そういえば先日ね、まだ何の編集にも手をつけていないんですけれども、貴族のたしなみの収録をいたしまして、今回はね、僕も初めて会う方がゲストで来ていただきましてね、ちょっと楽しい話を、もう今回長いんですよ。下手すると1時間半ぐらいになる、貴族のたしなみを収録したんですけれども、その収録中にですね、僕自身が、もうその前の回に、先月4月のお便りで、実は貴族になれる方法がありますと、本物の。男爵とか公爵が購入できますよということで、イギリスの沿岸に、立っている要塞、それを国だと言い張っている人がですね、シーランド公国という国だと言い張ってるんですよ。しかも戦争も起こってたりして、奪還計画とかあって、それを守り切った公国の国王がですね、今2代目なのかな、お父さんが亡くなって、で2代目がいるんですけれども、まあなんせ修繕費とかいるんですよね。島じゃないから要塞なので、シーランド広告で調べてみてください。見た目がすごいよ。本当海の上のヘリポートみたいな感じなんですが、だから、基本ね、ほとんど移動はヘリコプターなんじゃないかな。うん。で船では行けないことはないと思いますけど、まあヘリコプターで一番安全に行けると思いますが、そんな国の男爵を買いました。爵位ですね。はい。で、もう簡単ですよ。ホームページを開いて、爵位を買うって、いくつかあるんですね。バロンは上からというか下から二つ目ですね。で、一番上が公爵、もしくは公爵、夫人になるっていうのがありまして、それをポチッと押して、カード情報を入れたら、晴れて僕はバロン大魔王になりまして、男爵という爵位を得ることができました。いや、何の意味があるかどうか知らないですよ。なので、今後はバロン大魔王、もしくは男爵大魔王と呼んでいただければなと思うんですけれどもね。まあ最近はプリンセス大魔王という称号もありますので、プリンセス男爵大魔王と呼んでいただければ完璧なのではないかと思ってます。何の意味があるのかわかんないでしょ。ますます、ツイッターにもあげましたけれども、そこのホームページからちゃんとバロン大魔王と正式文書として PDF が送られてくるので、自分家のプリンターで印刷をしまして、今、ペラ1枚、照明が。しかも、ペラペラの紙に印刷したので、もうちょっとちゃんとした紙に印刷しといて、なんとなく豪華そうな額に入れておこうかと、今は思っておりますが、何の意味があるのかは何度も言いますが、わかりません。意味はないと思います。だけどね、これからは男爵として生きていきますのでね、大魔王男爵、男爵大魔王。プリンセス男爵大魔王、どんな呼び方でも結構でございますから、大魔王にまたメールも送っていただければね、男爵爵位を得られたそうでおめでとうございますというメールとか送っていただければなと思います。 BATHRADIO20 ん 20、え？長いこと言ってないと忘れるよね。メールアドレスとかね。本当に、バスレイディオ、なんだと思う？バスレイディオ、になる？なんだと思う？2018だ。何年かが分かんなかった、今。2020なのか、2010なのか分かってなかったですけど、bathradio2018 atmarkgmail.com、バスレイディオ2018 atmarkgmail.com でございますので、男爵の暗いおめでとうございますのメール、ぜひお待ちしておりますので、また来週もね、今日はまた明日早いんでさっさと寝ますけど、さっさと寝て、元気になって編集ができてればなぁと思っております。はい。ということでまた来週お会いしましょう。お相手はあなたのプリンセス男爵大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。